そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は私雑貨店店長の和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週もお邪魔しますよ。
さすが主の下平さん。
さすがなんですかね。
だってね、
はい、
まあ、この番組というかこの雑貨店の店長がおかしいことも皆さんご存知じゃないですか。
うん、
否定はされませんでしたね今ね。
うん、
ひょいひょい出かけていったりね、あれやってみたりこれやってみたり、うん、主の下平さんもやるじゃないですか。
え、何かしましたっけ
以前ね。パスポートの不思議っていう回をやったじゃないですか。
はいはい。
でその時に下平さんがパスポートも切れてるんですと、
うん、
おっしゃってましたね。
行っちゃいました。
取ってきますっておっしゃってましたが、
はい、
本当に取ってきたそうですね。
そうなんですよ。
いいですか、リスナーの皆さん、この行動力。
いやいやいやいや、あの実際に使う機会ができたので取りに行ったんですけど。
本当ですか。
本当ですよ。
とりあえず取りに行って使うかじゃないんですか。
違います、違います。逆です、逆。
よかった、普通の順序で。ね、リスナーの皆さんはね、あんまり過激な真似はしないように、
はい、
あの僕たちはトレーニングを積んだ上でね。
はい、専門家の指導を受けてますので。
そうですよね、専門家の指導のもとに。安全に考慮してやってますので。
はい、
皆さんもでも面白いのはね、本当にいろいろチャレンジしてみると面白いと思いますけども、
うん、
うん、危険のない範囲で。
はい、皆さん可能な範囲で
やってみてください。そして今週はですね、
はい、
何の話題をしていくかと言いますと、うん、下平さん、コーヒーお好きですか。
あ、好きですよ。
ああ、じゃあもう今週は下平さんは聞かなくてもいいかもしれない。
え、
レッドアイ、
え、参加させてくださいよ。
ブラックアイ、グリーンアイ、もうね、お分かりになりましたね。
うん、うん。
それでは本日もそんな雑貨店へいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。
さあさあ、下平さん。
はい。
まんまと置き去りにされた下平さん。
はい。
あ、ちょっと不機嫌だ。まあまあ、美味しいコーヒーでも飲みながらね。
はい。
お話を聞いていただいて。
はい、お伺いしたいと思います。
下平さん、コーヒー、アメリカンコーヒーって飲みますか？
アメリカンコーヒーですか？うん、そうですね。分け隔てなく何でも飲みますよ。
最近ね、アメリカンって言って頼む人も少なくなったかなと思うんですけども。
うんうん。
まあそれでもね、大きなシェアを持ってる皆さんお好きなコーヒーの一つだと思います。
はい。
さて、アメリカンコーヒーって何でしょう？
アメリカンコーヒー？
なんとなくね、アメリカンって頼んじゃったりしますけど、よく一般にはね、薄いコーヒーのことをアメリカンって言ったりしますけれども、
はい。
それもね、全くもって間違いっていうわけではないんですが、
うんうん、
本来はいわゆるお湯が多くって使ってる豆が少なくって、
うんうん、
薄いコーヒーのことをアメリカンというわけではないんです。
おう、
コーヒー豆って火を通す煎るでしょ、
うん、
ローストって言いますけども、
はいはい、
あのローストの仕方が薄くって、
うん、
色が薄い豆、
はい、
これを使っているコーヒーがアメリカンコーヒーと言います。
おう、
ですのでお湯たっぷりで薄い味だよっていうんではないんですね。
うんうんうん。
である意味ではね、アメリカンコーヒーって濃いんですよ。
へえ。
あの焙煎、火を通せば通すほどね、
はい、
苦味は確かに増えるんですけども、
うん、
カフェインが減るんです。
はいはい。
カフェインって熱に弱いので火を通せば通すほど壊れてしまうんですね。
うん。
でアメリカンは逆に火をあんまり通してないので、 うん、苦味は少ないんですけども、実はカフェインは非常に多いんです。
お
で酸味も強いんですね。
うんうん、
ですんで夜、まあ、起きて作業しなくちゃいけないとかね、寝ちゃいけないんだっていう時には、うん、アメリカンコーヒーの方がカフェインが多いので眠くなりにくいということになります。
お知りませんでした。
じゃあまだまだ聞いていただきますよ。
はい。
であれね、アメリカンって名前で言いますけども、
うん、
なんでアメリカンって言うんでしょうね。
アメリカン、
ね、もちろんアメリカが関わってるんですけれども、
あ、ヨーロッパの人よりアメリカの人の方が薄いコーヒーが好き。
おお、もうね、さすが下平さん、やっぱりさすがですよ。
え、
じゃあなんでアメリカ人は薄いコーヒーを飲むんだろうと。
うん、
そこにはですね、アメリカ建国にも関わるような重大な出来事があったんです。
お、
世界史大好きっていう方はね、こんな事件を覚えてらっしゃるかもしれません、
うん、
ボストンティーパーティー事件、これがですね1773年12月16日に起こった事件なんですが、
はい、
その当時まだですねアメリカはイギリスの植民地だったんですね。
うん、
で植民地でかなりひどい扱いを受けてたんです。
はい、
税金が非常に高くって、
うん、
いろんなものに税金かかってたんですよ。
お
う、もういろんなありとあらゆるものにかかってて、その中の一つに紅茶があったんです、うん、
はい、
で紅茶にも税金がかかってて、うん、で税金が高いだけならまだしも、
うん、
そのアメリカに植民してた植民地の人々はイギリス議会への投票権を持ってなかったんです、
うんうん、
だから税金は持ってかれるけど投票できないっていう非常に苦しい立場に置かれたんですね、
うんうん、
でそこでアメリカの入植者たちが怒ってイギリスから輸入してきた紅茶の箱、
はい、
これを船の上から海に投げ捨てたんです。
もったいない。
そうなんですね。しかもね、この投げ捨てた紅茶の箱の数、
うん、
紅茶の箱って言ったってあのお手軽な手に乗るタイプじゃないですよ。
ええ、しっかりとしたお茶箱ってやつですよね。
そうそうそうそう、木でできた1メートル四方とかあるような、
うん、うんう
ん、あんな箱をですね342個海に投げ捨ててます。
待ってください。
はい、
待ってください。はい、私にください。
これ飲みきれない量でしょ。
うん、
要するに貿易品として輸入してきたものをボストン港で海に投げ捨てたんですよ、う
ん、あ、もう紅茶の海じゃないですか。
そうなんです。ボストン港を紅茶に染め上げてやると、うん、紅茶色にしてやるって言ったらしいですね。今でもですね、このボストンの港では船から茶箱を投げ捨てるアトラクションっていうのがありまして、はい、これ26ドル払うとそのアトラクションに参加できます。でしかもね、ただ投げ捨ててはアイポちゃんではなくって、は
い、
その当時のことを再現するんですよ。
はい、
まずねミーティングハウスでみんなで会議するんです、
うん、
で、まあ、最終的な結論は船まで行って茶箱を投げ捨てようなんですけども、
はい、
いろいろわざと揉めるんですね。で高い税金を払ったらいいじゃないかとか、
うんうん、
いやいやもうあの茶箱を送り返してしまえとか、
うん、
でそうするとおもむろに手を挙げた人が海に投げ捨てようぜって言うんですよ。
へえ。
そうするとみんなでそうだって言って港の船まで行進します。
お
で今でもですねこの船のレプリカが飾られてるんですけれども、その港にね、はい、でもレプリカって言ってもただ単に置かれてるだけではなくって、
うん、
実際にですね1973年、ボストンティーパーティー事件から200周年記念で作られた本物の船なんですね、
は
い、で本物の船だっていうだけではなくって、
はい、
実際にですねわざわざイギリスからアメリカのボストン港まで茶箱を乗せて航海してきてその当時のことを再現してるんです。
すごい。
で到着したら茶箱を海に投げ捨てるっていうイベントも実行しました。
すごい。
それをもう一回再現して、
はい、
で今はボストン港に停めてあって、
うん、
そういうアトラクションの一部になってるんですね。で船まで到着するとそこから先はですね、まあ、300箱も投げ捨てるわけにいかないので4箱だけ投げ捨てるんですけども、はい、
うんうん、
まあ、特に小さい子を中心にね投げ捨てたい人って選んでもらって、
は
い、で海にダッブーンって投げるんですって。
あ、
でこれを見ましてね、
はい、
その当時イギリスはそんなことするんだったらアメリカに紅茶を輸出してあげないと、
うん、
僕ね、アメリカ人、もちろんアメリカにも友人いますしね、
はい、
好きなんですよアメリカっていう国も、
うんうんうん、
でもねおバカさんなんじゃないかなって思うことがあるんですよ。
うん、
あ、紅茶飲めなくなっちゃったねってそこで気づくんです。
ええー、
捨てちゃった、紅茶なくなっちゃった、あれ 紅茶飲めなくなっちゃったねって気づくんですね。だってまだその当時はアメリカ人ではなくてあくまでもイギリス人ですから。
そうですね。
紅茶がないとやっていけないんですよ。
うん。
でも紅茶飲みたいよね、どうしようか。じゃあコーヒーっていう飲み物があるからこれを浅入りで薄くして飲んでみようと。これがアメリカンコーヒー誕生秘話です。
ほうほうほう。紅茶の代わりだから薄いんですね。
そうなんです。で、他にも説はありまして、
はい。
アメリカっていうのは東部、東海岸から西へ広がっていきましたね。
うん。
で、アメリカ中西部の水っていうのはアルカリ性が強いんですって。
へー。
で、冒頭言いました通り、コーヒー豆を浅く煎ると、うん、酸味が強くなるんですね。
はいはい。
アルカリと酸っていうのは打ち消し合いますよね。
うん。
なのでアメリカ中西部のアルカリの強い水をコーヒー豆の酸性で打ち消して飲めるようにしたと。
おお。
こういうね説もありますね。
なるほど。
でもどの道ね、まあ、うん、少なくとも味が薄いのをアメリカンコーヒーって言うんですけども。
うんうん。
でもねこれ世界中でアメリカンって言っても通用しないんですよ。
そうなんですか。
はい。日本だけなんですアメリカンで通用するの。
へえ。
アメリカ人にアメリカンコーヒーって言っても。はぁ？って言われます。
なんて注文するんですか？
コーヒーです。
ああ、まあそうですよね。
アメリカではコーヒーをくださいって言うといわゆるアメリカンコーヒーが出てきます、う
ん、なるほど。
どうもね日本の喫茶店が昔々にアメリカ人が薄いコーヒーを大量に飲むっていうところからこれをアメリカンコーヒーって名付けようってやったらしいんですね。
はいはい。
でもそれに似たアメリカンに似たコーヒーでアメリカーノっていうのもあるんですよ。
お。
で、このアメリカーノっていうのは何かっていうと、
はい、
エスプレッソってありますね。
うん。
これにですね、さらにお湯を注いで薄めたものはアメリカーノって言います。
あ、なるほど。作り方が違うんですね。
そうなんですね。うん、元はエスプレッソなんです。
うん。
で、これもなんでアメリカーノっていうようになったかはまた諸説あるんですが、
はい。
どうやらですね、第二次世界大戦中、
うん。
ヨーロッパにね、アメリカ軍も行きましたので。
はい、
でそこでアメリカから来た兵隊さんたちにヨーロッパの人たちが特にイタリアの人たちがコーヒーを出したんですって。
はい。
そしたらですねアメリカ兵苦くて飲めなかったらしいんですよ。
そうなんですね。
こんな濃いコーヒーなんか飲めるかいと。
うん。
じゃあ苦くて飲めないんだったらエスプレッソお湯で薄めてやるよ。
うんうん。
で薄めてやって出してあげたそうなんですよ。
なるほど。
だからねアメリカーノって半分バカにした言い方らしいんですね。
うんうんうん。
お前たち苦いの飲めないんだろう。じゃあお湯で薄めてあげるよっていうのが。
なるほど。
アメリカのらしいんです。
うんうん。
普段我々が飲んでるコーヒーあるいはエスプレッソとかねああいうの中にも、うん、分かったようで分からない名前のものってありませんか？
あります。
カフェオレとカフェラテの違い。
はい。
これ僕ね何回習っても覚えられないです。なので今日ここからは僕の音声メモとして、はい、記録に残したいと思います。
はい。
まずですね、カフェオレ、
うん。
カフェオレというのは、コーヒーに温めたミルクを入れたものがカフェオレです。
はい。
で、コーヒーとミルクの割合は1対1。
うんうん。
同じ量ですね。
はい。
で、カフェラテは、
うん。
コーヒーではなくって、
うん。
エスプレッソにスチームドミルク。
あー。
蒸気を通して温めたミルク。そうですね。これもね、ただ単に温めたではないんですよ。
うんうんうん。
蒸気を通して温めたミルクをエスプレッソに入れたものがカフェラテ。
ラテ。はい。
で、エスプレッソとミルクの分量比は2対8と。
おお。
そう、カフェラテはコーヒー。
うん。
嘘。嘘嘘嘘。もう間違えた。
うん、間違った。
カフェオレはコーヒー。
はい。
カフェラテはエスプレッソ。
うん。
これ基本。
ベースが違うんですね。
ベースが違います。
うん。
そしてカプチーノ。
はいはい。
名前が可愛いので名前だけに憧れて飲んでたこともありました。
はい。
カプチーノは、
うん。
エスプレッソがベースです。
はい。
エスプレッソにスチームドミルク、さっき言った蒸気を通して温めたミルク、
はい。
これを入れるところまではカフェラテと同じなんですが、
うん。
さらにここにフォームドミルク。泡立てたミルクを入れます。
おお。
だからカフェラテに泡立てたミルクを乗っけたものがカプチーノ。
うん。
エスプレッソ、スチームドミルク、フォームドミルクの割合は1対1対1が基本。
なるほど。
ところがですね、下平さん、
はい、はい、
カフェラテにもね、
うん、
フォームドミルクを乗っけてたりすることもあるんですよ。
ありますね。
そしたらカプチーノになるじゃないですか。
うん。
でもカフェラテって言って出したりする店もあるんですよ。
うん。
もうわけがわからない。わからないけどさらに行きます。
はい。
カフェモカ、
はいはい、
エスプレッソに、
うん、
これはねだいぶ違う、チョコレートシロップ、
はい、
エスプレッソにチョコレートシロップを入れて、それからスチームドミルクを入れて、
うん、
さらに、
さらに
上にホイップクリームを乗せることが多い、
うん、あ、乗せることが多い、
多い、なくてもいい。
うん。
まあ、カフェモカはエスプレッソにチョコレートシロップとミルクと、
はい、
そしてラテマキアートとカフェマキアート、
うん、
これラテアートと勘違いする人も多くないですか。
うん、
あのね、ラテアートっていうのは、
うん、
いろんなコーヒーのね上に絵を描いたりね、
うんうん、
ハートマークにしてくれたりするじゃないですか。
はい、
あれがラテアート、
うん、
ところがラテマキアートとカフェマキアートはラテアートとは全く関係ございません。
はい、
さあもう大混乱ですよね。ラテマキアートは、
はい、
フォームドミルクにエスプレッソを注ぎます、うん、カフェマキアートは、うん、エスプレッソにちょっぴりフォームドミルクを注ぐ。
よくわからない。
さあ大混乱。入れる順番が逆なんですね。
あ、順番が逆。マキアートって何ですか。
マキアートってね、シミっていう意味なんですって。
あ、なるほど。
なのでラテマキアートの方は、は
い
はい、
うん、
エスプレッソのシミがつくんですね、
うんうん、
ミルクの中にエスプレッソを入れるので茶色いシミがちょろっとつきます、
はい、
でカフェマキアートはエスプレッソの中にミルクを入れるので、
うん、
ミルクの白いシミがつくんです、
はい、
でこのシミがついてるからマキアートっていう名前がついていて、
うん、
ラテマキアートとカフェマキアートと分かれていると。
なるほど。
どうですか皆さん、聞いていてだんだん混乱してまいりませんか。
うん、さっぱりわかりません。
はい、僕も喋っていて大混乱です。わからなくなったら何度も聞き返してみてください。
はい。
そしてね、オープニングで言ってましたレッドアイとか、
うん、
ブラックアイ、グリーンアイ、
うんうん、
これはですね、カフェでレッドアイくださいとかブラックアイ、うん、グリーンアイくださいって言って通用したらかっこいいです。いきますよ。
はい。
まず普通にコーヒーを入れてもらいます。
うん。
でそのコーヒーにエスプレッソ、エスプレッソってあのデミタスカップって言ってね、ちっちゃいカップで出てくるわけですよ、
はい、
このエスプレッソをワンショット追加したものをレッドアイと言います。
お
ー。でコーヒーにエスプレッソをツーショット追加したものをブラックアイと言います。
お
ー。スリーショット追加するとも うお分かりですね、
グリーンアイですか。
そうなんです、スリーショットでグリーンアイになるんです。これちょっとカフェでね言ってみたいと思うんですよ。
言ってみたいですね。
かっこよくないですか、カウンターで。
はい、
ブラックアイ、今指を鳴らしてみましたけれども。グリーンアイとかね、
うん、
ただねこれあんまり通用しないらしいんですね。
お
レッドアイ、お客様って言われる可能性があるので。そこは、そんな雑貨店リスナーの方々はチャレンジャーですから。はいって言われる覚悟の上でやってみてください。
当店ではお酒は扱っておりませんって言われちゃうかもしれないですけど、
その可能性は高いですよ。それからね、さっきからずっと出てきてますけども、エスプレッソ、
はい、
そもそものね、いろんなもののベースになってるエスプレッソ、
うん、
下平さんエスプレッソ飲むことありますか。
ほぼほぼないです。
ない。飲んだことは
あります。
ある。
はい。
どんな風に飲みますか。
飲み方がわからなかったのでそのまま飲んでましたけど、飲めたもんじゃなかったです。はい。
そうでしょう。
はい。
あれね、本当はというか本場では砂糖をたっぷり入れて飲むんですよ。
へ、うん、
あれね、デザートの代わりなんですって。
おお。
デザートはデザートで食べればいいじゃないと思うかもしれませんけども、
はい、
そもそもね、ヨーロッパの食事にデザートっていうのがあるのは、
うん、
ヨーロッパの食事ってね、砂糖をあまり使ってないんだそうですね。 日本はね甘く煮たりしますので砂糖を使うこと多いですけども、はいはい、
うん、
ヨーロッパの食事ってね砂糖を使ってないんですって。なのでその糖分の不足を補うために、
うん、
デザートっていうのを最後に食べるそうなんですね。
なるほど。
でエスプレッソっていうのはイタリア人に言わせるとですね、
うん、
デザートの代わりなんですって。だから砂糖をたっぷり入れて甘くして、
うん、
デザート代わりに飲むというか食べる感覚
る、
らしいんですね。でしかもね、
うん、
粋な飲み方っていうのがあってね、
はい、
三口で飲むんですって。
え、あんな濃いものを、
はい、まあ砂糖入れてね、
はい、
甘くして三口で飲むと、
うん、
デミタスカップの中に和が1、2、3個できるのかな。
はいはい、
この3個輪を作って飲み干すのが粋な飲み方なんですって。
へえ。
はい、そういうわけでございまして、
はい、
本日は粋な、
うん、
かっこいいコーヒーについて
、はい、
大混乱とともにお送りしてまいりましたけれども、
うん、
まあこれね覚えろっていうのはねプロの方以外はいいと思うんですよ。
大丈夫です。エスプレッソはお菓子です。
お菓子、あ、そこ覚えていただけた。
エスプレッソはお菓子です。
そう、エスプレッソはお菓子です。他はねなんか名前の雰囲気で頼んじゃっていいんじゃないかなと思います
はい。
で最近ねコーヒーって体にいいって言われてるんですよね。なんか前はね体に悪い体に悪いって言われたじゃないですか、
はい、
ところがですね WHO、
うん、
世界保健機構なんかでも研究結果が出てまして、
はい、
なんかね体にいいんじゃないって言われてますね。でコーヒーってね、
はい、
昔ねよくがんになるとか言われてたんですよ、
うん、
これね焦げたものを食べるとがんになるって昔言われてて、
はいはい、
これ自体はどうやら正しいらしいんですけども、
うん、
コーヒーも真っ黒いでしょ、
はい、
だからねそのイメージから同じように思われていたらしいんですね。
うん、
ただいろんな食べ物ね体にいいとか悪いとかっていうのは時代とともにコロコロ変わりますからね。
そうですね、
うん、まあ、本当に悪いと思ったら避けた方がいいとは思いますけども、
はい、
でもまああんまり気にしすぎるのも良くないような気がするので、
うん、
ね、あんまり重くは考えずに、
うん、
口にしたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
お聞きの皆さんもね、あのコーヒーこんな風にして飲むのが好きなんだとかね、
うんうん、
あるいはこんな時に飲んだコーヒーが美味しかったよなんていうね、
うんうん、
そういうのもね聞いてみたいです。
はい、あとコーヒーに合うお菓子、
あ、いい、それはいい
おすすめなお菓子を
ね、
うん、
僕らの知らないようなのもねいっぱいあると思います。
はい、
僕はあの天体観測に行くことがあるんですけどね、
はい、
冬は山の上行くと死ぬほど寒いんですよ。
うんうん。
その時にね、魔法瓶にコーヒー入れていくんですね。
はい。
で、夜中も飲むんですけども、
うん。
明け方ですよ。
うん。
うっすらとね、明るくなってって、オレンジ色の太陽が昇ってくる時に飲むコーヒー。
あー、いいですね。
これは美味しい。おすすめです。
うん。
さあ、そんなね、皆さんの美味しいコーヒーとか、
はい。
美味しいシチュエーションとか、
うん、
コーヒーと一緒に食べると美味しいお菓子とかご紹介していただくためのメールアドレス等を下平さんからお願いします。
はい、番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというポッドキャストチームでお送りいたしています。そんないプロジェクトにはホームページがありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログも読んでいただくことができます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com です。こちらの方にもぜひお越しいただきたいと思います。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。それでは、sonnai雑貨店、そろそろ閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。 たブログも読んでいくことができます。ホームページアドレスは sonnai.com sonnai.com です。こちらの方にもぜひお越しいただきたいと思います。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip sonnaip で検索してみてください。
どうなさいました下平さん。
いえ、なんでもない。
どうなさいましたか。
カンペがですね、
はい、
カンペがあるんですけど、
はい、
なかなかあんまり使わない言葉で書かれてるので、
そうですね。そんな IP で検索してみることを強く消耗するのじゃ。そのまま読んでいただけるかなと思ったらさすがに回避されましたね。
そのまま読んでもよかったんですけど、キャラクターじゃないので。
いやー、まんまと罠にはまっていただけて、
あー、もう途中苦しかった。
あー、よれていると思って聞いてました。油断したんですよ。和田はいたずらが大好きです。
ダメですよ。
ちゃんとしたのやっときます。そんな雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は番組の中でご紹介しましたレッドアイ、果たしてこれがカフェの店員さんに通じるのかどうか確かめてみるべく、都内某所のカフェにやってまいりました。これから注文してみたいと思います。行ってきます。
それじゃあちょっと変な注文をしてもいいですか。
もちろんです。受けたまります。
レッドアイをお願いします。
レッドアイ、レッドアイってお酒の名前ですよね。
ビールにトマトジュース入れる。
じゃあ乾杯して。
でもお酒はないので。
はい、ごめんなさい、ちょっとなんとかあるものでと思っちゃった
ね。レッドアイ、レギュラーコーヒーに、レギュラーコーヒーにエスプレッソをワンショット追加したやつをレッドアイっていうらしいんですよ、コーヒー業界用語で。
知らなかった。
あ、知ってる。
なんか、それ調べた時に出てきました。
2つ追加するとブラックアイって言って、
ブラックアイ、
3つ追加するとグリーンアイとかまたはデッドアイっていうらしいんですよ。
お酒みたいですよね。
レッド、ブラック、
グリーン、
グリーン、
あるいはデッド。
デッド、知らなかった
ですよね。
さ、
いえ、とんでもない。というわけで、言ってみたかっただけなので。
すいません。
すいません
。なんて言ったんですか。
レッドアイって通じるかなと思って。
はい、そういうわけで行ってまいりました。ペプシチャレンジならぬコーヒーチャレンジ。なんと運のいいことに知ってらっしゃる方がいらっしゃったという素晴らしい結末を迎えました。しかし普通は知らないものとして、皆さん注文なさるときは覚悟してやってみてください。以上、本日の現場からのレポートでした。